先ほど、ホザナホザナと歌いましたね。ホザナという言葉がどういう意味か知っている方がおられますか。そうです、まあ、ホーシアンナーというのが正しい発音なんですけれども、ああ助けてください、私たちを助けてくださいという意味です。で、今日はこのホザナの言葉が出てくるところを開きたいと思います。マタイの福音書21章の1節から11節まで開きたいと思います。マタイの21章の1節から11節まで。ではお読みします。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。アメン。最後の11節に、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った、ありますけれども、ちなみにですね、ガリラヤのナザレという地方は非常にど田舎です。私の出身はガリラヤナザレだって言ったら、ああこの田舎者が俺より下だな、格下だなってまず見られる、そういう地方です。で、イエスという名前、当時非常にたくさんいました。日本でいうところの太郎、英語でいうところのジョンとかスミスとか、ジョン・スミスってなんかね、山田太郎とかなんかそういう名前で使われますね。まあそこまでメジャーでないにしても、とにかくありふれた名前で、まあ当時もイエスという名前大勢いたわけです。だから、まあ、例えば、まあ、どこどこ田舎出身の太郎だ、預言者太郎だ、まあ、そういうニュアンスがあったということを、この11節が、まあ、そのニュアンスがあるということを、覚えておいてください。イエス様はロバに乗ってエルサレムに入られましたね。そういうニュアンス、そういうありふれた名前、しかもロバに乗って来られる。でも都中はこぞって祝う、不思議な気もしますけれども、とにかくイエス様はご自身の 都に来られた時、わざわざロバを指名されたんですね。皆さんが例えば何かとても高貴な方だとして、自分の国に久しぶりに入場する、まあ、久しぶりでもないかイエスは、とにかくそういう段になった時、どういう乗り物で来るでしょうね。だいたい昔の王様は、なんか竹々しい戦車の馬に、白い馬に乗ってとか、ね、まあ、お隣の北朝鮮でもそういう像がありますね。なんか、勇ましい馬に乗った、キム・ジョンイルとか。だいたい自分のところに入るところ時は、もう、高級のベンツに乗って入ってくる。まあ、だいたいそういうもんですね。高級車に乗ってくる。私が久しぶりに自分の国に入るときは、これこれの高級車にこれこれの飾りを施して、というふうに、まあ、ご指名するでしょうね。指名というか、注文。イエス様が注文されたのは何だったかというと、黒塗りのベンツではなく、勇ましい戦車馬でもなく、転ばの子、ロバです。ロバ。しかもですね、指名の仕方がまた非常に具体的で、もう狙い澄ましたかのように、これこれこの場所にこれこれの転ばがつないである、だからそれを連れてきなさい、もし何か言われたらこれこれのことを言って、そしたら許してもらえると、まで非常に事細かに指示をされました。イエス様は何に乗ってこられるか、ロバに乗ってこられる。それは預言者の書にこう書いてあります。5節、シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる、柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。アメン。私たちの王は柔和なんです。皆さん、心の扉を開いて王をお迎えする準備はできているでしょうか。そのお迎えする王、皆さんがお迎えすべき主イエス様は柔和な王で、平和の君で、決して皆さんのことを脅かすことなく、いつでも愛と憐れみで皆さんを受け入れてくださる主です。そしてしかもですね、このロバへの導かれ方というか、ロバの締めの仕方、非常に具体的ですね。これこれの場所にこういうロバがいてと、主が お示しになるの、主がお入り用になるロバは主ご自身が知っておられるんです。皆さん、教会という言葉はエクレシアだという言葉だと何度か見ておりますけども、それは召し出された者たち、呼び出された者たち、それがエクラシアであり教会であるということを、皆さん何度か聞いたかと思います。皆さん一人一人がこのロバのように、これこれこの場所に水野清がいるから私のところに連れてきて、私のお入り用なのだと言えば許してくれる。そう言って、ね、水野清だけでなく、ここにいるすべての方々、イエス様によってね、名前でこれこれの場所から引っこ抜いて、ある場所、ある人は学校から、ある人はホームレスから、ある人はなんか社会で働いているところから、まあ、それぞれ引っこ抜かれてきましたね。主はお入り用なんです。そして主は決して戦車馬とか、なんかそういう強いものを選ぶのではなく、むしろ世の中で弱いとみなされている、蔑まれているような人たちを召し出してくださいましたね。それは知恵あるものや力あるものを恥ずかしめるためであり、救いは人間によるものではなく、ただ神によるものであるということを示すためだと、第2コリントでしたかね、書いてありますね。主は をいるようなのはロバの子のコロバ、そしてそれに乗って来られるんです。主がそのようなお方であるのは本当に柔和で、決して人を力ずくで支配するのではなく、くすぶる刀身を消すことなく、傷んだ足を折ることのない、そのような憐れみに満ちたお方だからです。そうして主はこのロバに乗ってエルサレムへの入場を果たしましたけれども、でここで人々は、自分たちの上着を、その上にかけたり、また、他の人々は木の枝を切って道に敷いたりという形 で、どんな木の枝か、ヨハネの福音書の平行箇所ではシュロの枝だと書いてあります。新共同訳では夏目ヤシとも訳せます。とにかくあの南国系の、非常に硬い、直線的な葉っぱですかね、そういう葉っぱを、切ってきて、そして道に敷きました。でそれで群衆たちはイエス様の前に行く者も後に従う者も、ね、ダビデの子にホサナと言って叫んで、そうやってついてきます。服をかけるという行為はですね、かつてあの悪い王女イゼベルを殺した人、エフーっていうんですけども、あのイスラエル、北イスラエル王国のある時期の王様なんですが、エフーが預言者によってなんか軍事会議をしているところで、ある日突然預言者がどかどか入ってきて油を注がれて、突然あなたが王になると。それを知った途端、その部下たちは、部下っていうか、まあ、同僚たちですね、軍事会議の、まあ、将軍だったんですけど、エフーは。で、それを聞いた周りの将軍たちも、突然、慌てて服を脱ぎ出して、で、そのエフーの前に、自分の服を敷いて、そして、この者が王だ、この者が王だぞって叫びました。だから、服を敷くという行為は、この方が王であるという、そういう意味があるんですね。で、人々は、イエス様を王としてお迎えしました。ところがですね、本当に群衆が心、心底この方が王だぞっていうふうに言って迎えたか。どうもそうではなさそうですね。群衆は、十節、この方はどういう方なのかと言った。知らないんですよ。この方がどういうお方なのか知らずに自分の服を脱いでダビデの子にホサナとか叫んでたわけですね、群衆は。しかも群衆たち、その1週間後に、ね、ホサナホサナ言って迎えてたこのお方を十字架につけろ十字架につけろ、豹変してしまいましたね。群衆たちは何も分からず、ただなんか、ま、お祭り騒ぎで、なんかこの一人を担いでいる、あ、じゃあ俺たちもその祭りに乗っかってこの方を担いで叫ぼう、ホサナホサナ、そんな風にやってたんでしょうね。この群衆はわけも分からずにこのようにイエス様のことを持ち上げて、でこの方は、ね、どういう方なのって聞いてみたら、君主はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだ、ね、あのなんとかどいなかの預言者太郎だ、そういう感じで、言ってるわけですね。まあ一過性のお祭りだったような気もしないではないんですけど、実際に、一過性のお祭りです。あさって日曜日はシュロの主日ということで、なんか、キリスト教会では、イエス様がエルサレムに勝利の入場を果たされた日ですよっていうふうに、まあ、祝うところが、まあ、きっと多くあると思うんですけども、でも実態は決してそんな、重々しいものでもない、何か特別なものでもなく、群衆たちは裏腹に まあ、一過性のお祭りだったような、そういう形で叫んでいるわけでした。ホサナという言葉、賛美でもよく使われる言葉ですね。皆さんもよく聞いているかと思います。そして、実は意味があんまり分かっていない言葉でした。おそらく当時の人たちもこのホシアナという言葉を使って、ああ助けてくださいという言葉を叫んでいたわけですけれども、彼らにとっての助けというのは一体何だったのか。彼らのこの後のイエス様に対する行動を見るに、まあ、おそらくこのローマ帝国の圧政から救ってくれる、何か今いろいろ搾取されているような気に食わない生活からちょっと心地よい生活へとしてくれる人、なんかそういうふうに思っていたんではないでしょうかね。事実イエス様がね、みっともなくローマ兵によって引きずり回されたり鞭打たれたりしているのを見ると、群衆たちはなんだ、俺たちの期待していたのとは違うじゃないか、期待して損したら金返せみたいな、そういうふうに表現するんですよ。ローマから救ってくれると思ってたのに、なんだその様はっていうふうに表現してしまったんです。このようにですね、イエス様のことをガリラヤのナザレの預言者として、また何か圧政から力強く解放してくれるお方だという期待を持って見ていると罠に陥って、このように表現してイエス様を呪う側に、イエス様を期待していたものとは違うじゃないか、金返せるの、そういう側になってしまうわけです。イエス様を主とするキリスト者はどういう立場であるべきか、イエス様はどういうお方であるのか、イエス様のことをですね、手に白の歯を持ってイエス様をお迎えする場面が聖書の一番最後の章の方にも出てきます。黙示録、黙示録のですね、6章黙示録の7章の9節から、9節と10節をお読みしましょうか。黙示録の7章9節と10節。そのうち私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。アーメン。ここの群衆たち、誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆、あらゆる国民、部族、民族、国語から選び出されて白い衣を着て白の枝を手に持っているこの大勢の群衆、これは一体誰でしょうね。そうです、私たち、未来の将来の私たちです。あらゆる国民、部族、民族、イエス様によって贖われた者たち、彼らは一体誰か、13節からちょっと読みしましょうか。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った、彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのです。 そこで、そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。アーメン。誠にイエス様をホザナと言ってお迎えできるものというのは、イエスを主とし、イエスを救いとした者たちです。シロの日にエルサレムで迎えた群衆たちは、イエス様が誰だか分からずにホサナホサナと叫んでいました。イエス様が誰か分からずに、ああ助けてくださいと叫んでいました。そして彼らにとっての助けというのは、今の生活がもうちょっと良くなる方、何か苦しめられている、そのいじめられているそのいじめっ子を圧倒して潰してくれる人、なんかそういう人をメシアと思っていたし、またイエス様のことをなんかそういう自分のなんかより快適にしてくれるような指導者というふうに思っていたわけですけれども、でもこの黙示録に出てくる群衆はこの方、救いを何だと言っていたか。十節、救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。アメン。救いとは何でしょうか。皆さんが今ある生活から少しでも、お金がいっぱい入ってくるようになったり、あるいは何か皆さんをいじめている人が逆にいじめられることとか、そういうことが救いでしょうか。ここで黙示録で白い衣を着ている人たちは、救いは御座にある私たちの神にあり子羊にあると告白したもの、すなわち子羊というのは犠牲の子羊です。身代わりになって死んだ子羊です。この子羊を救いとしているものこそが誠の救いに入り、そしてこの天の御国において御座の前でこの栄えある賛美を捧げることができる、その特権が与えられるようになったんです。そして彼らはその衣を子羊の血で洗って白くした。誠の子羊の血によってその衣を洗う。この衣というのは行いという意味もありまして、私たちの行い、私たちの衣は自分の不貧困や自分の罪によって汚れております。その衣をこの子羊の血によって洗って清くしていただいた者たち、それがこの天における誠の白の歯を持って、そしてこの王の王であるお方、神の子羊なるキリストを賛美できる者たちです。私たちの衣は汚れています。大祭司ヨシアという、大祭司がかつていたんですけども、その衣は汚れた服でした。サタンがそれを訴えようとしておりました。しかし神はその汚れた服を脱がせてくださり、そして新しい衣を着させてくださり、礼服を着させて、しかも頭には清いターバンをかぶらさせてくださいました。救いとは皆さんの今の生活が何かしらのバージョンアップすることではありません。皆さん自身の汚れた衣が脱がせられて、子羊の血によって洗われて清くされて、礼服として皆さんに着せられること、そして神の御座に、神の御前に堂々と立つことができること、サタンの誹謗中傷から完璧に、もうサタンの突っ込みどころがないほどまで清くさせられること、それこそ救いです。このホサナという言葉、ああ救いたまえという言葉、何からの救いでしょうか。人の罪汚れから、またこの呪われた世からの救い、 そして誠にこのほふられた子羊の血によって清くされた者たちこそがこの誠の聖所に立つことができ、この天の御座に立つことができ、白い衣を着て白の歯を手に持ってイエス様をお迎えすることができるようになるわけです。あさってが白の手術なんですけども、どうかこの時期ほふられた子羊を思い、そして私たちの行いを清めてくださったお方主イエスを思いつつ、どうか御前によって過ごす皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちの衣は汚れており、私たちは唇の汚れた民の間に住み、あなたの御前に立つのであればたちまち滅ぼされてしまう、そのような者たちでしたけれども、しかしあなたの死者によってほふられた子羊の血によって私たちは白くされ、それまで私たちの罪が火のように赤くとも雪のように白くしてくださった、あなたがほふられたからです。イエス様、このエルサレムにおいて人々がホサナホサナと言って自分の汚れた衣をイエス様に敷いて、わけもわからず、ああ救いためと、何が救いであるかもわからずに叫んでいた。またこのお方が誰、どなたかであるかもわからず叫んでいた。そのような外面的な一過性の祭りにおいても主はしっかりとこのエルサレムの中に入ってきてください。そしてその一週間後にほふられ、血を流されて私たちの身代わりとなってくださいました。今私たちはそのことを覚えつつ礼拝をしたいと思います。あなたの流された血によって私たちは清められ、天の誠の至聖所へと入るにふさわしいものとされ、このやがて私たちが立つ誰にも数えきれぬほどの群衆たちと共に白い衣を着せられ、手に白の葉を持ってあなたを礼拝する、そのような将来が約束されていることを感謝いたします。どうか流された血を、あなたの贖いを覚えつつこの受難週の時を過ごしていく私たちでありますように、今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主ほふられた子羊なるイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエス様が自分が乗るそのロバをイエス様ご自身がきっちりと選んで、それでそれに乗られてエルサレムに入った、なんかね、特別なこう思いがすごく伝わってきました、私には。ということは十字架の上に私たちイエス様と共につけられるということなんだけど、イエス様が本当に私たちという選んだものを入ってこられるときに、どうぞ来てください、低くなる、イエス様を乗せるに低くなるということができない人はイエス様と一緒に十字架にはいけないな。だから救いは何から始まるか、イエス・キリストの来られること、それをアーメンして低くなってどうぞ乗ってください。イエス様は私の重荷を負ってくださったんですけれど、私たちはどうぞ乗ってくださいつった時に、尊いあの方を私たちの、ね、この背中に乗せる、信仰の背中に乗せることができる、なんかね、そういうコラボレーション、イエス様とのコラボレーションが素晴らしいな、すごく今その光景をこう見ながらすごく恵まれました。409番を賛美します。